霧は穴をうがつ道具である。縄は物をくくる手段である。浅井君は破談を申し込む機会である。霧でなくては松板をくぐり抜けようと企てるものはない。縄でなくてはサザエを取り巻く覚悟はつかぬ。浅井君にして初めてこの談判を風呂に行く気で引き受けることができる。小野さんは才人である。よく道具を用いるの方を心得ている。ただ破談を申し込むのと破談を申し込みながら申し込んだ後きれいに片付けるのとは別際である。落ち葉を振るう者は必ずしも庭を掃く人とは限らない。浅井君はたとえ代理配管の際でも落ち葉をふるい落とすことをあえてする無遠慮な男である。とともにたとえ代理配管の際でも一陣を払うことを返せざるほどに無責任の男である。浅井君は浮かぶ術を心得ずして水に潜る度胸者である。いな浮かぶ術が必要であると考えつけぬ豪傑である。ただ引き受ける。やってみようという気で何でも引き受ける。それだけである。善悪、利益、形状、結果を度外において事物を考えうるならば、浅井君は怠なき善人である。それほどのことを知らぬ小野さんではない。知って依頼するのはただ破談を申し込めばそれで構わんと見切りをつけたからである。先方で苦情を言えば逃げる気である。逃げられなくてもそのうち向こうから泣き寝入りにせねばならぬような準備を整えてやる。小野さんは明日藤尾と大森へ遊びに行く約束がある。大森から帰った後ならば大抵なことが露見しても藤尾と関係を断つわけにはゆかぬだろう。そこで井上へは約束通り物質的な補助をする。こう思い定めている小野さんは浅井君が快く依頼に応じた時まず肩にだけ下ろしたなと思った。こう日が照ると麦の匂いが鼻の先へ浮いてくるようだね。遠野さんの和刀はようやく自然に触れた。匂いがするかな。僕には一向匂わんが。と浅井君は丸い鼻をふんふんと言わしたが。
時に君はやはりあのハムレットの家へ行くのかと聞く。
河野の家かい。まだ行っている。
今日もこれから行くんだ。
と何気なく言う。
この間京都へ行ったそうじゃな。もう帰ったか。ちと麦の匂いでも嗅いできたか知らんて。
つまらんなあ、あんな人間は。
なんだか陰気臭い顔ばかりしているじゃないか。
そうさね。
ああいう人間は早く死んでくれる方がええ。だいぶ財産があるか。
あるようだね。
あの親類の人はどうした。学校で時々顔見たが。
宗近かい。
そうそう、あの男のところへ2、3日うちに行こうと思っとる。
小野さんは突然止まった。
何しに。口を頼みにさ、できるだけ運動しておかんとダメだからな。
だって宗近だって外交官の試験に休大しないで困ってるところだよ。頼んだってしようがない。
何かま話に行ってみる。
小野さんは目を地面の上へ下ろして2、3軒は無言できた。
君、先生のところへはいつ行ってくれる。今夜か明日の朝行ってやる。
そうか、そうか。麦畑を折れると杉の木陰のだらだら坂になる。二人は前後して坂を降りた。言葉を交わすほどのいとまもない。 折り切ってまばらな杉垣を肩を並べて通り越すとき、小野さんは言った。
君、もし宗近へ行ったらね、井上先生のことは話さずにおいてくれたまえ。
話しゃせん。
いえ、本当に。
はははは、大変はにかんどるの。
構わんじゃないか。少し困ることがあるんだから、ぜひ。
よし、話しゃせん。小野さんは鼻だ心もとなく思った。半分ほどは今頼んだことを取り返したく思った。